お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙4章7節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロ4章の学びをしていますが、7節。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。万物の終わりが近づきましたと書かれています。主イエスが天に戻られた日からずっと、万物の終わりが近づいているというのは本当です。パウロはキリストの来られるのが差し迫っているということができました。テトセの手紙の中にも、主の再臨を待ち望む私たちへの励ましが次のように書かれています。テトス2章の13節。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。ペテロは、万物の終わりが近づきましたと言っています。神様はご自分が裁きを行われる間、近日中にこの世界を停止させられます。そしてその時神様はご自分の者たちをこの世から取り去られます。そして信者たちの人生の中には、正されなければならないことがたくさんあると思います。なぜなら信者たちもキリストの裁きの座の前に出るからです。しかしそれは救いに関しての裁きではなく、報酬に関して彼らが神様のために生きた人生に関しての裁きを受けるのです。これは私たちが神様のために忠実に生きなければならないもう一つの理由です。私たちはそのようなキリストの裁きに近づいているのです。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさいと書かれていますが、心を整えというのは、心を静めてとも訳すことのできる言葉です。ペテロはこの表現をとてもよく使います。彼がここで意味しているのは、ですから知的でありなさいということです。これを聞いているあなたは、ぜひ知的なクリスチャンになってください。知的なクリスチャンとは、聖書を知っている人のことです。つまり自分のベストを尽くして、命の御言葉である聖書を知っているということです。聖書は命の御言葉であり、神の言葉ですから、それを真剣に学べば学ぶほど、私たちは自分がどれだけ神様の御言葉を知らないかということにびっくりします。ですから知的な、心を整えたクリスチャンは、神様の御言葉について深い洞察を得、そして謙遜になり、ますます熱心に主に仕えるようになります。クリスチャンはこの邪悪な世の中で知的であるべきです。主イエスは弟子たちに次のように言われました。マタイ10章の16節。いいですか、私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。今日あなたには蛇のような知恵が必要です。もしそうでなければ、角を曲がったところにいる他の蛇に噛まれてしまうのは保証付きです。またここには、祈りのために身を慎みなさいと書かれています。言い換えれば、祈りの中には、キリストが来られることに対する期待がなければならないということです。 25日、教会の祈祷会は死んだようになっているのではないでしょうか。なぜなら、私たちは主を待ち望んでいないからです。主は生けるキリストです。私たちは天国に行ってから主に語りかけるように、今も主に語りかけるべきです。そして裁きの時には、主が私たちに語りかけられます。私たちはそのことを恐れおののきつつ、待ち望むべきなのです。第一ペテロ四章の八節。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。ペテロは信者の人間関係のことを語っています。箴言の著者は人間関係について次のように言いました。箴言十章の十二節。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。教会の中の憎しみは争いを引き起こします。この小さな派閥は、あちらの小さな派閥に反対し、この人たちは他の誰かに反対している、といった類のことです。でも愛はそのすべてを覆います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。もしかしたらあなたは自分の教会の牧師の髪の毛の分け方が気に入らないかもしれません。テキサス州に知り合いの牧師がいました。彼は私に自分の頭のてっぺんの一部の毛がどうやって溶かしてもいつもまっすぐに立ってしまうと言っていました。コアイア、つまり聖歌隊がそのせいで牧師を辞めさせると脅かしたと言っていました。彼らは牧師の背後に座っていて、いつでも説教中のどこかの時点で彼の髪の毛が立ち上がるのを見ていました。彼らは実際その頭のてっぺんの毛のせいで牧師に腹を立てました。いつでも床屋に行くときには、その牧師は床屋さんにその毛を短く刈ってもらっていました。なんなら、聖歌隊の人たちを怒らせたくなかったからです。そのようなことを想像してみてください。もし彼らの心の中に愛があったなら、一部の髪の毛のことなど少しも気にしなかったはずです。第一ペテロ四章の九節。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。ここには、もてなし合いなさいと書かれていますが、もてなしというのは、自分の家に人を招く以外のやり方でも表現できると思います。ゲストスピーカーとしてあなたの教会に招かれた牧師には、一人の時間が必要です。その牧師と彼の奥さんには、どこかの家庭に招かれるよりはむしろ、勉強し、祈ることのできる宿泊所に泊まる必要があるかもしれません。あるいはその人を食事に連れて行ってあげることもできると思います。またここには、つぶやかないでと書かれています。私たちがどのようにもてなしをするにしても、それは心からの温かさを持ってもてなさなければなりません。第一ペテロ四章の十節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使い合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですからと書かれていますが、賜物とは特別な霊的な賜物のことです。そして霊的な賜物には多くの種類があります。第一コリント人への手紙十二章でパウロは、体は一つでも多くの部分があるように、教会は多くのメンバーと多くの賜物のある一つの体であると教えています。今これを聞いているあなたがどのような方であるか、またどのような賜物を持っているかは知りません。でももしあなたが神様の子供であるなら、確かに何かの賜物を持っており、他の人たちに使えるために、その賜物を用いているべきです。どうでしょうか。今あなたは、その賜物を用いて、誰かのために使えておられるでしょうか。 第一ペテロ4章の11節。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人であれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神が崇められるためです。栄光と支配が、いよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。もし講談に立つ人が、神様の御言葉を語っていないのなら、その人には講談に立つ資格はありません。本当に教えてはいないのに、自分たちは聖書を教えているという権利は私たちにはないのです。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語りと書かれています。言い換えれば、あるところには聖書を一定の方法で教える人がおり、また別の場所には他の方法で教える人がいるということです。ですからもしかしたらあなたはこの人がいいな、あの人は好きじゃないなというかもしれません。でもあの人のやり方は他の人に素晴らしい影響を与えているかもしれないのです。私たちは神が豊かに備えてくださる力によってお互いに使い合うべきなのです。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神が崇められるためです。栄光と支配が、いよいよ限りなくキリストにありますように、と書かれています。私たちはイエス・キリストを通して、神様が崇められるように、神様の御言葉を教えるべきなのです。さて、ペテロは、違う種類の苦しみについて語ろうとしています。彼がこの手紙を書いている宛先の人々は、ネロの支配下で始まった暴風のような迫害の中に入っていこうとしていました。この時ネロはすでにローマでのクリスチャンの迫害を始めていました。その迫害は実際に着実に帝国中に広がりつつあったのです。ですからペテロは自分の同胞に彼らが苦しみの時代に入っていっていることを警告しています。彼らのうちの多くが殉教することになります。あなたも私も今の時代には殉教者になることはないかもしれませんが、私たちもその信仰のゆえにこの世で苦しむことになるのです。第一ペテロ4章の12節。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく。何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなくと書かれています。苦しみが起こると、私たちのほとんどは、何か思いがけないことが起こったかのように反応します。そして私たちは、まるでそれが当然のように、誰一人自分たちのように苦しんだことのある人は他にはいないのではないかと感じます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテキサス州のクレバーンで牧師をしていたあるとき、私は鉄道の線路の向こう側にある家に行きました。それは自殺があったばかりの家庭を訪問するためでした。私は彼らに神の言葉を語るためにそこに行ったのです。その時彼らは私にこんな風に言いました。マギー博士、一体全体どうして私たちにこのようなことが起こったんでしょうか。誰一人私たちが苦しんでいるような苦しみを受けるために召された人などいないのに。彼らの家を去って、私は線路の反対側に渡りました。それはもう一つの家族を訪問するためでした。彼らもまた家族の中から自殺者が出たばかりでした。彼らが私に何と言ったかお分かりになるでしょうか。マギー博士、どうしてこんなことが私たちに起こらなければならなかったんでしょうか。このようなことを通るように召された人など、一人もいないのに。私たちは皆、自分たちの苦しみは、 思いがけないことである。これまでのどんな苦しみとも違う苦しみだと考える傾向があります。これを聞いているあなたが今どのような問題を抱えているかはわかりませんが、その苦しみは思いがけないものではないということは保証します。他の人たちも同じ苦しみを通りました。そしてあなたが他の誰よりも多く苦しむということは決してありません。パウロが使徒として選ばれたとき、主は彼に次のように言われました。使徒の働き九章の十六節。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。パウロは苦しみの限界まで苦しみました。ですから、あなたは限界まで行くことはありませんし、自分の苦しみは思いがけないことだと考えるべきではありません。お医者さんに癌があると告知されたとき、私はそのことが信じられませんでした。私は他の人は癌になるかもしれないけれど、自分が癌になるとは一度も考えたことがありませんでした。癌は誰か他の人のためのもので、私のためのものではないと思っていたからです。あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練とありますが、つまりペテロがこの手紙を書いたその時には、もう試みは彼らのうちに起こっていたのです。ですからペテロは何か思いがけないことが起こったか、あるいは起こっているかのように驚き怪しむことなくと言っているのです。この手紙を受け取った信者たちはすでに苦しみによって試みられていました。ですから苦しみは何か偶然のものではありません。それは神様に召されたクリスチャンにとっての普通の経験なのです。ですからペテロは言います。思いがけないものと思ってはいけません。なぜなら苦しみはこの世での信者の普通の経験だからです。燃え盛る火の試練というのは、文字通り炉の中で溶かされたということです。ダビデは自分に与えられた神様の試練は、銀を純粋にするために炉の中に入れられるようだということを語っています。この考え方は聖書全体を通して見られます。ペテロはこれまで何度かこの燃え盛る火の試練のことに言及してきました。彼は個人的に苦しみを耐えてきていましたし、そしてまだこれから十字架による殉教の死を遂げるのです。神様は確かに特別な目的があってあなたに試練をお与えになるのです。第一ペテロ四章の十三節。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れる時にも、喜び踊るものとなるためです。なぜ私たちは試練の中でも喜ぶべきなのでしょうか。なんなら苦しみは、キリストが来られることのために、私たちを整えてくれるからです。パウロはローマ人への手紙8章の17節で、キリスト者の苦しみの意味について次のように述べています。ローマ人への手紙8章の17節。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。私たちがクリスチャン生活をするためには簡単な道などはないのです。確かにクリスチャン生活は楽しい宴会のような面もあります。なぜなら、主が私たちを救いのテーブルへと招いてくださっているからです。でもクリスチャン生活は決してピクニックではありません。私たちは主のために、主と共に苦しむべき存在だからです。そしていつの日か、主の御臨在の中に立つときに、私たちは一つ一つの試練の理由を知ることになります。 神様の御言葉には、苦しみがクリスチャン生活の一部であることがとてもはっきりと示されています。苦しみがあなたを成長させるのです。確かに、悲しみや苦しみがクリスチャンの家庭にもやってくるのです。家内と私が本当に一つになれたのは、私たちの最初の子供の死でした。そして本当に私たちはその子を心から慈しみ愛していたのです。私たちはあの病室に座って、ただ一緒にむせび泣き、祈りました。そのことは今でも私たちの人生の神聖な思い出です。そのことは確かに私たちに絶大な影響を与えたのですと、マギー博士は述べています。四章の十四節。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いですとペテロは言っています。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですとペテロは言うのです。苦しみはあなたが神様の子供であることの印です。あなたが神様の子供であることの最高の証拠は、あなたが苦しみを耐えることができるということです。もしあなたが何の試練にも会っていないのなら、あなたは神様の子供ではないのに違いありません。なぜなら神様はそのようなことはなさらないからです。四章の十五節。あなた方のうちの誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。ペテロはここで人殺しをみだりに他人に干渉する者と一緒に並べています。彼はこの二つを全く区別しません。パウロも同じようにしています。実際パウロとペテロとヤコブはすべてのことにおいて同意しています。彼らは皆同じ種類の人生を生み出す同じ福音を述べ伝えているのです。ペテロは、私たちが自分自身の罪のせいで苦しむようなことがあってはならないと言っています。神様は決して罪によってあなたを試されるようなことはありません。ヤコブが彼の書簡の中ではっきりと示しているように、神様は決して悪をもってあなたを試みられることはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみは神様の御心に対する従順を生み出す、その2というテーマで、第一ペテロの手紙4章7節から15節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。